おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
森達也さんのちくまプリマー新書から出ております。メディアは何を伝えているのか、我々もラジオメディアの中におりますんでね、このかつて、ニュース報道の最前線にいたという森さんの、たった一つの真実なんてないという、こういうそのなんかこう メディアの最前線の方の思いというのはね、森さんはまずメディアの闇を語っております。メディアというのは新聞メディア、テレビメディア、ラジオメディア等々ありますけども、この己が権力にうぬぼれを持って、己が信じた正義を貫いて、たくさんの人を傷つけたという過去があるんだと、そんなふうにおっしゃっておりますね。で、持ち出された事例が昭和初期の出来事でございますが、中国大陸に、の侵攻に反対したはずの朝日新聞と、それから東京日日新聞、この二つの新聞、最初は軍部批判やっとった。ちゃんとメディアの正義があったわけであります、
はい、
ところがです、軍部批判をやってたこの西が内容を変えていくんですよ。これなんでどこで変わったかと言いますと、中国戦線で戦う兵士の勇ましいその姿を報道すると、東京日日新聞、これが急激に売り上げが伸びたそうです。それで慌てた朝日は対抗して、頑張れ陸軍日本軍という大特集をやって、またさらに部数を巻き返したという、つまりだから戦争というのは、そのなんかやっぱり勇ましく報道すると発行部数が伸びていくんですね。これ事実なんですね、
はい、
これ内田先生も言っておりましたですね。ニューヨークタイムズとかなんかもみんなそうですけど、戦争報道から大新聞になっているんですよ、ね、これはもう日本だけではなくて、アメリカもイギリスも同様で、だからちょっと冷たい言い方ですが、皆さん、メディアリテラシーにのっとって言えば、メディアというのは戦争を取り上げたがる傾向にあるぞと、そう思ってください。ね。やっぱり最近もふっと思ったんですよね。例えば、メディアの方が中東の方に行かれて、その人質になるという悲惨な事件がありましたが、あの時にですね、私もこれは見落としちゃいかんなと思ったんですが、新潟かどっかの市役所の人が、村が孤立しないように見守りに出かけられまして、2名の方が雪崩に、土砂崩れに巻き込まれて亡くなってるんですよ。でも、そのニュースをもう何秒間でしか捉えないんであります。2人の地方公務員が死んだという事実よりも、やっぱりきな臭い戦場での人質事件の方に 90% 以上の時間を費やすんでありますな。つまり人の死に関しましても、こういうランク付けをするんですな、
はい、
でメディアってのは必ずニュース報道についてランク付けしますね。トップラインとヘッドラインというやつですね。それから堂々と今週の10位とかって言ってドラムロールで順番をつけるという番組構成をやっているところもあるんですけども、同じ死の問題なんでありますな。だその辺はなんかそういうところは私たちはやっぱり非常にクールにメディアマンの騒ぎ方というのを見ておかなければならないというふうに思いますな。
はい、
これハッとしたんですが、私また3枚におろすつもりでいるんだけど、スタップ細胞に続いて養老先生の、
はい、養老たけしさん
の、はい、自分の壁という壁シリーズ、
バカではなくて、
うん、
自分
こう読んでるんですけども、うん、養老先生のご意見がね、今回すごくわかるんですね。
私バカの壁は2回読んでも全く理解ができなくて、うん、やっぱり私はバカなんだって思ったんですけど、
いや違う
今度の自分の壁は分かりやすい、これは
ね、すっごい分かる、うん、でその中で養老先生が大体同じことをおっしゃってる、うん、やっぱりなんかこう 一生懸命ニュース番組に耳や目を持っていかれない方がいいよっていう。なんでかっつったら、それはすでに加工してあるっておっしゃってるんですな。
はい。
そうですよね。やっぱりキャメラが戦場のどっかにフォーカスを合わせた瞬間、他のものは一切目に入らないように撮影していることは事実なんでありますね。養老先生は、なんか科学者だけあって面白いこと言っておりましてね。顕微鏡の性能が上がれば上がるほど、だんだん全体像がわからなくなるんだって。うまいこと言いますな。
はい。
まあ、ごめんなさい。メディアというのはやっぱフォーカスを置いてしまって、そこにガーッと寄っていくというね。なぜメディアは間違うのか。そこを、まず、ね、読み方、リテラシーとして学びましょうと。まず挙げたように、新聞メディアは発行部数をやっぱり伸ばしたいという大前提の上に立っている。これはテレビもラジオも、そしてネットも全く同じで、なるべく多くの人の関心をという、そこに実は盲点があるんですよと。この続きまた明日のまな板の上で。